の2つの呼びかけというタイトルでお話をいたします。今日8月13日より、15日まで、日本ではお盆休みに入りますが、お盆は正式には裏盆といい、裏盆へといい、先祖の霊を死後の苦しみから救済するための仏教行事です。7月23日の礼拝説教で、私は50年前に天に召された母の証しをいたしましたが、私たち日本人にとって8月は死について、また亡くなった人について考える月です。6日に広島、9日に長崎に原爆が投下され、12日昨日は日航ジャンボ機の墜落した、で15日は終戦記念日です。死にまつわるたくさんのですね、歴史があります。しかしながら、イエス様はマタイの福音書22章32節で、神は死んだ者の神ではありません、生きている者の神ですと言われます。神様は今生きている私たちの神様ですと、でこのように語っておられるのです。イエス様にとって、聖書にとって、その中心はこの地上に今生きている私たちなのです。死んだ人に対して私たちは、今日記念会するんでしょうけど、その人を偲び、記念会をするほか、他に何もすることはできません。その霊は神様の恵みと憐れみに委ねるほかありません。私たちの手の届かないところにいるわけです。私たちの神様、イエス様は死んだ者の神ではなく、生きている者の神様です。今日はこの地上に生きている私たちへの神様の2つの語りかけについてお話をいたします。神という字は、示す辺に申すと書くんです。漢字でですね、この左側の示すというのは祭壇のことです。その上に生贄を置いてある、その姿ですですね。祭壇とその上の生贄が示すなんです。で申すというのは語ることですね。ですから神様は祭壇から語るお方と、漢字を見るとそうなるわけです。ですから物言わぬ石や木や金属は神ではありません。物を言わない神は神ではないんです。神というお方は語りかけ、語るお方なのです。では神様の今日の第一の語りかけです。創世記3章9節を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。では美穂姉妹、創世記3章の9節だけ読んでください。
神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。
はい、聖書を開いている人、声を出して一緒にお読みいたします。9節、はい。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。あなたはどこにいますか。最初の人アダムとエヴァが神様の戒めを破り、そのことによって良心の責めを負いました。悪いことをしたと。それで神様の御顔を避けて隠れましたですね。その隠れている人に神様が語られました。その言葉です。あなたはどこにいるのか。あなたどこにいるんですか。今日アダムの子孫、私たち人間全部ですね、アダムの子孫です。アダムの子孫である全ての人は神様の御顔を避けています。神様から隠れて生活をしています。そして罪と病と 呪いと死の運命の中に生きています。今日愛なる神様は3つの意味を込めて私たちにですね、あなたはどこにいるのかとですね、語りかけておられます。それでは第一の意味、あなたはイエス・キリストの十字架による救いの中にいますか？あなたは救われていますか？キリストの十字架の救いの中にいますか？ということです。救いというのは神様に背いて犯したすべての罪が許されますですね。そして神様をお父さんと呼ぶんです。聖書にあなた方はキリストイエスを信じる信仰によって神の子供ですとこう書いてある。だから神様をお父さんと呼ぶことは救いなのです。そしてこの地上の人生が終わったら直ちに天国へ召されることです。これが救いです。全てのこのことを十字架の上でイエス様は私たちのためになしてくださいました。もう一度言います。救いとはですね、全ての罪が許されて神様をお父さんと日々毎日呼びかけてこの地上の人生が終わったら直ちに天国へ召されることです、ね、これが救いです。私たちの人生でこれ以上の祝福はありません。この地上で得られるどんなものよりもですね、この救いによる永遠の命、天国の命、もう少し詳しく言えば神様の命を受け取るということです。これ以上の祝福はありません。はい、あなたはどこにいますか。第2番目の意味です。あなたは神様の愛の中にいますか。神様の愛の中にいますかですね。孤独ではないですかですね。あなたは神様の愛の中にいますか。神の愛は聖霊によって私たちの心に注がれていますと書いてあります。ではローマ人の手紙5章5節を見てみましょうか。では見ましょう。ローマ人の手紙5章5節ここも聖書を開いている人一緒にお読み出しますが、まず5章5節読んでください。
この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、
この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
私たちがイエス様を信じたとき私たちの罪は全部清くなり許されます。清くなったですね、私たちの体に、私たちの体にですね、神様は聖霊を注いでくださいました。イエス様を信じている人あなたの中には聖霊がとどまっておられます。私たちは聖霊の宮なのですですね、神殿です。その私たちの心に神の愛が聖霊によって注がれているのです。ですから私たちはですね、いつも希望を持って生きることができるのですと、ね、このように書いてある。皆さんの生活の中でですね、はい、愛の土台は関係です。関係のないところに愛は生まれませんですね。ですから皆さんは朝起きてですね、何をする前にイエス様と向き合ってください。もうこれは毎週毎週私が言っていることですですね。 私たちは誰かと関係を持つとき、友達になるときにですね、その人と向き合いますですね。愛の土台は関係です。関係のないところに愛は生まれません。朝起きて何をする前にイエス様と向き合いましょう。聖霊様を認め歓迎しですね、聖霊様と交わりましょう。言葉を交わしてもですね、静まっても構いません。黙っても構いません。あなたがイエス様に向き合うときに、イエス様の方からね、あなたに働きかけてくださり、聖霊を通して神の愛があなたの心に注がれます。イエス様に向き合うときに神様の愛があなたの心に注がれます。ですから心を目いっぱい開いて、イエス様に対して開いて、イエス様から来る聖霊をですね、あなたは心いっぱいにですね、受け取ってください。兄弟姉妹、私たちの日々の生活の中ではいろんな力が必要です。体力が必要です。精神力も必要です。忍耐力も必要です。いろんなものがですね、必要ですが、最も必要なものはですね、何でしょう。それはですね、最も大切な力強いエネルギー、それは愛というエネルギーです。お母さんは愛があるから子どもたちを育てることができるのです。私たちは愛というエネルギーがもう何よりも大切であり、何よりも必要です。愛の力というのは本当にすごいものです。それは皆さんもご存知でしょうね。最大の力、それは愛するという力なんです。愛という動機があればですね、私たちは意志の力以上のですね、力をですね、発揮することができるのです。愛することによって私たちの人生で最も力強く大切なエネルギー、それは愛なんです。愛というエネルギーを出ます。愛はエネルギーなんです。愛するという力です。愛によってあなたの人生、家族、職場、あなたの人生は変えられていきます。愛によって変えられていくのです。ですね。これがイエス様の方法です。上からの圧力や権力によってですね、変えられるのではありません。愛によって変えられます。聖書には、愛がなければ一切は無益で何の値打ちもありませんと書いてあります。第一コリントの13章の13節です。そして先ほども言いましたように、この愛はイエス様とですね、向き合うことによって、あなたが朝起きて朝一番イエス様と向き合うことによって、聖霊によりあなたの心に注がれますと、まあ、聖書は言っているわけです。ですからイエス様と二人だけになる向き合う時間をですね、必ず取ってください。聖霊があなたのうちに臨んでくださり、神の愛をあなたの心に注いでくださり、その愛の力をもって、あなたは一日をですね、生活ができる、すべての活動ができるということです。すべての皆さん、働きの動機は愛でなければなりません。愛から出発しなければなりません。でないと聖書は何の値打ちもありませんと、第一コリント13章に書いてある。愛がなければ一切は無益ですと書いてあります。すべての行動の動機が、なぜあなたはそれをしたのですか、動機が愛したからですと。愛から出発しなさいというのが聖書の教えです。でその愛はですね、聖霊によってあなたの心に注がれるということです。あなたは神様の愛の中にいますか。神の愛を受け取っていますか。愛の力であなたは全てのことをしていますかって話です。ですね。あなたはどこにいますか。神の愛の中にいますか。ね、はい、3番目。あなたは神様の祝福の中にいますか。あなたはどこにいますか。あなたは神様の祝福の中にいますか。ですね。聖書はですね、 神様の私たち人間に対する祝福のラブレターです。約束です。あなたにこれをしますよ、これをしてあげますよというね、神様からの私たち人間に対するラブレター、これが聖書です。はい、エレミア書、旧約聖書ですが7章を開いてください。ここもですね、聖書を開いている人一緒にお読みいたしますが、じゃあ見ほしまい、エレミア7章の23節を読んでください。
ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩める。これは天地宇宙をお作りになった神様の言葉です。聖書は神様の私たちに対するですね、祝福のラブレターなのです。私の声、神様の声に聞き従いなさい。そうすれば私はあなたの神となり、あなたは私の民となりますよ。神との関係ができますよ。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩めと。神様は私たちの人生に、私たちが幸福になるために多くの約束をしてくださいました。こうしますよ、こうしますよ、こうしてあげますよ、たくさんのですね、約束があります。しかし兄弟姉妹、その約束、神様の祝福を受ける条件があるんです。たった一つなんです、条件は。条件があるんです、受けるためにはですね、たった一つです。従うということ。神様は神様の御声に従う人に祝福をお与えくださいます。神様はたくさんの祝福の約束をしてくださいましたですね。その約束、祝福を受ける条件はたった一つです。で、従うということですね。私の声に聞き従え、あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。これが条件です。聞き従えとかですね、すべての道を歩めとか、こう書いてあります。に最初の人、アダムですが、善悪の知識の木、物事の良し悪しを決めるということです。自分でですね、善悪を決めるという知識の木から取って食べてしまいました。神様、もうあなたはいりません、私は自分の人生自分で歩みますから、あなたを必要としませんと人間は言ったんです。もう自分の善悪で歩みますから、神様に従いませんと言ったんです、人間は。それから人間の今日の悲劇、呪いが始まりました。神から離れ呪われた私たち人間はですね、もういつも自分が中心です。もう自分のことしか考えない。自分中心です。で、いつも自分の善悪です。自分がいいと思うこと、悪いと思うことですね。それで自分の理屈です。ですね。もう自分の理屈で生きています。これでは神様の祝福を受けることはできません。ね、自分の理屈、自分の善悪、自分中心では神様の、ね、祝福を受けることはできません。なぜなら神様は私たちの主人だからです。で、この主人をギリシャ語でキュリオスと言います。で、そのキュリオス、主人の反対の言葉をしもべと言います。で、これはギリシャ語でドゥーロスと言うんです。 このドゥールスという言葉の意味は奴隷という意味なんです。神様が主人で私たちはしもべなんです。でこのしもべの意味は奴隷という意味なんです。で奴隷というのはですね、お金で昔は売買されるんです。人間扱いされない、物扱いです。生かすも殺すもですね、与えるも奪うも、生殺与奪と言いますが、もう主人の意のままです。それが奴隷の立場です。ですね。聖書は神様が主人で、あなたはしもべですよと言っている。皆さんが礼拝の時ですね、イエス様を賛美します。収容、収容とこう賛美するわけですね。で皆さんは収容、収容と言っている瞬間は、奴隷、私は奴隷です、奴隷ですと言っているのと同じことなんです。だってそういうことですから。しかし私たちの神様は愛なる神様です。愛なるご主人様なのです。私たちに対して益になる、幸せになることしか考えられないお方なのです。愛なるご主人なるイエス様の御言葉とですね、聖霊の導きに従ってこそ、私たちはですね、祝福されたもう幸せな人生を送ることができます。皆さんに申し上げます。皆さんはみんな誰でも幸せになりたいと思っていると思います。不幸になりたいと思っている人は一人もいません。私もそうです。しかし幸せは兄弟姉妹よく分かっている、あなたが自分の力で勝ち取るものではありません。幸せというのは受け取るものなんです。幸せは受け取るものです。あなたが勝ち取るものではありません。それは神様があなたにプレゼントしてくださるんです。それを一つ一つあなたが受け取っていけばいいんです。なので聖書にこう書いてある、あなた方を幸せにするために私が命じる全ての命令を守れって書いてある、全ての道を守れ、歩めって書いてある。で幸せっていうのはですね、自分で勝ち取るものではない、神様からのですね、プレゼントなんです。この道を歩んだらあなたは幸せになりますよという神様の約束です。ですね。ですが、神の御言葉に従って、聖霊の導きに従ってこそ私たちは幸せな人生を歩むことができると、聖書はそう教えるわけです。幸せはあなたが自分の力で頑張りで勝ち取るものではありません。はい。神様の第一の語りかけは、あなたはどこにいるのかという語りかけでした。まとめます。あなたは十字架の救いの中にいますか？イエス様を信じて救われ、その救いの中に行きますか？あなたは今心臓が止まっても天国へ行けますか？毎日神様をお父さんと呼んで暮らしていますか？ですね。あなたは十字架の救いの中にいますか？二つ目、あなたは神の愛の中にいますか？イエス様と向き合い、聖霊によって神の愛をいつもですね、感じ受け取っていますか？最も必要なエネルギーは愛というエネルギーなんです。生きていくために。三番目、あなたは神様の祝福の中にいますか？と。これが第一の語りかけです。はい。では2番目に神様は何と語っておられるでしょう。創世記4章に9節です。じゃあ御子様読んでください。
主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた、知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうか。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた、知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうか。これが2番目の神様の語りかけです。あなたの弟アベルはどこにいますか、ですね。弟アベルをカインは妬みました、捧げ物のことで、そしてですね、弟を殺してしまったんです。その殺したカインに神様が語られた言葉です。 弟アベルはどこにいますか、ですね。これにも3つの意味があります。ですね。はい、第一、イエス・キリストにあるあなたの兄弟姉妹はどこにいますか。イエス・キリストにあるあなたの兄弟姉妹はどこにいますか。どういうことでしょうか。ですね。はい、かつて以前イエス・キリストを救い主と信じて神の愛にいた兄弟姉妹たち、しかしながら何か事情があったのでしょうか、問題が起こったのでしょうか、今神様の愛から教会の交わりから離れている、あなたの弟アベルはどこにいますかということです。一度は神様の愛を受けてイエス様を信じて救われバプテスマを受けたけれども、今愛と交わりから離れているあなたの弟たち、霊的な家族ですね、どこにいますか。はい、ヤコブの手紙5章を開いてください。じゃあ見ほしまい5章のですね19と20を読んでください。また聖書朗読者人が読んだ後皆さんのお読みいたします。はい、
私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。19、20です。はい、私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。一度神様の光を受けたにもかかわらず真理から迷い出た者がいるなら、あなた方がその人たちを連れ戻すようなことがあれば、その人を死から救い出すのですよ、ですね。そして多くの罪を負うのですよと、このヤコブの手紙で言っているわけです。神の愛から、この教会の交わりから離れているあなたの弟アベルはどこにいますか、ですね。このクライストチャーチ、私たちの教会はもう何度も言います、出ていく教会です。出て行って交わりを回復しましょう。向こうから礼拝に来なければ、教会の交わりに来なければ、私たちから出ていくのです。出て行って交わりを回復しましょう。神の家族に連れ戻しましょう。あなたも私たちの家族ですよと、神の家族に連れ戻しましょう。まあ、聖書にそう書いてあります、ね。はい、2番目、あなたの地上の家族はどこにいますか。皆さんには地上の家族がいます、ですね。まあ、ご両親はもう健在かどうか分かりませんが、ですね。兄弟もいるでしょうし、結婚している人はですね、夫婦と子供たちがいるでしょう。孫がいる人もいるかもしれません。その家族はどこにいますか、ですね。実際もう兄弟同士で関係がもう薄くなって連絡も取れないという人もいるかもしれません。まあ、先日ですね、私姉が2人いるんですが、愛知県の江南というところにですね、上の姉がいるんです。久しぶりに向こうから電話が来ました。どうしてるね。でその時にですね、まあ、いろいろ話したんですが、私は本当に悔い改めました。姉とは長く交流を持っていなかったと、もう悔い改めました。それで実は今年の10月、私長野県に行くんです、教会の働きのために。その時名古屋に寄って、ちょっと夜からねっていうふうにですね、一声かけました。本当に長く姉と連絡せず話ししなかったこと、もう本当に私は反省しました。あなたの地上の家族はどこにいますか。音信不通になっていませんか。あなたの家族、配偶者、両親、子供、兄弟、姉妹ですね、イエス様の愛と救いの中にいますか。 家族は救われていますか？家族の救いはイエス様の実は約束なんです。それは人の働き16章の31節に、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますとですね、イエス様の約束です。ですから兄弟姉妹、あなたは家族の救いのために祈ってください。家族にあなたの愛をですね、いやイエス様の愛を示してください。で、機会があればですね、このような礼拝や特別集会交わりに誘いましょうですね。あなたの地上の家族はどこにいますか？連絡は取れていますか？またですね、イエス様の救いの中にいますかということです。あなたの兄弟アベルはどこにいますかですね。一人で悩んで苦しんでいませんか？孤独の中にいませんか？はい、ちょっと字が小さくなりましたけども、はい、3番目です。あなたの弟アベルはどこにいますか？皆さんの周りにはですね、失われた人という言葉を聖書を使っています。これルカの19章10節、ザーカイのところでイエス様が語られた言葉です。いやですね、平安の子と書いてあります。ルカ10章のですね6節に書いてあります。あなたの周りには、近所にはですね、日頃接する人の中に失われた人、神様のもとからですね失われた人、また平安の子がいますですね。平安を受けるべき人がいますということです。修法の中にクライストチャーチのビジョンというのを毎週も掲げています。その2番にこう書いてあります。あなたが教会です。出て行って関係を交わり、関係交わりを作り、そこを教会としましょう。教会は建物のことではありません。人のことなんです。あなたが教会ですですね。よくですね、レストランで、レストランなり食堂でですね、出前というのがありますですね。食べに来れない人には出前に行くわけです。私たちはイエス様を出前しているわけですですね。イエス様をデリバリーしているわけです。あなたはイエス様のねデリバリー役なんです。はい。あなたが教会です。出て行ってデリバリーをしましょう。関係交わりを作り、そこが教会としましょう。そこがレストランとなるのです。皆さんがですね、隣人隣人を愛するとき、あなたは神様のまた教会の働きをしています。教会の働きって何ですかと言われたらですね、人を愛することですと答えてください。教会って何をしてるんですかと、もし答えたらね、人を愛することです。でこれが教会の働きなんです。隣人とは誰でしょうですね。あなたが日常生活で出会う人です。家族、職場の人、お友達、また今スマホとかありますね、連絡の取れる人で、これ隣人ですですね。その人を愛するとき、あなたは神様の教会の働きをしています。教会の働きって人を愛することなんです。これが教会の働きですですね。で、教会というのはあなたのことですですね。人間の人のことなんです。覚えてくださいね。あなたの周りには失われた人がいます。はい、まとめます。神様の第二の語りかけ、あなたの兄弟アベルはどこにいますか？最初は神の愛から、教会の交わりから離れた兄弟姉妹はどこにいますかですね。どうぞ連れ戻し、交わりを回復しましょう。あなたの家族はどこにいますか？イエス様の救いの中にいますか？はい、あなたの周りに失われた人はいませんか？私たちは出て行って関係を作りですね、人を愛することがですね、私たちの教会の働きです。今日は神様の2つの語りかけについて語りました。あなたはどこにいますか？あなたの兄弟アベルはどこにいますか？この語りかけを受けて、私たちはイエス様の愛を知り、 それをですね与える人となっていきましょう。はい、ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。